今週も始まりました discoverymusic.jp の時間でございます。長いツアーから戻ってお
かえり
参りました。もう番組でもおかえりただいまって、うん、もう何百回と言い合ってきましたけど、いや旅の途中でですね、はい、すごく地味なんですけど、はい、嬉しいことがあって3ヶ月か4ヶ月ぐらい前の和歌山県桂木町の河原で、遊んでたら、藁が手首に刺さってたんですけども、それが、その入ったままずっと放置してたんですよね、それがやっとこの旅の中で表に出てきて抜けました。
いやちょっとねこうあの番組ではなかなか見えないんだけど、はい、あの変にねあの手首にポコッと
そうできたんですけど、もう取れてからね、やっぱすごいね人間の治癒力というか、やっぱりその異物が取れたことによって、もうツルツルですよほとんど。
本当だ。っていうよりもよくそれだけ持ってたね。普通あのトゲとか刺さると結構痛い。
痛かったです。いや我慢しちゃったんだな。ららでもすっきりしたんです。
よかったよかった。出た
出ました。そんな出た純ちゃんと、さちゃんでお届けしてまいります。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
したジーパンつなぎ合わせれば多くのバラをかける穂になってくれる。若者はそれでいい、かっこつけなくていい、何のためらいもなく直ちに海へ向かう。風は気まぐれでも吹いてくれるもんだ。向かい風でもいいさ、遠回りすればいい。時計を止めればよ、浮世とおさらばさ、気兼ねのない暮らし、気楽に生きて。
悔やんでも悔やみきれない
というわけで、はい、すごく小さな報告から始まったこの番組ですけども、はい、いやそのね、うん、たかだかトゲなんですけど、はい、それで、うん、まるで悟ったかのように、
うん、
いや人の心の傷とかと一緒で、うん、自分自身が治ろうとする力と、
うん、
あとそのそれがこう表面に出てきた時に誰かがそっと抜いてくれる、うん、誰かが優しく抜いてくれるっていう、うん、そのどっちもの力が傷口には必要なのだと、
うん、おー深い話じゃないか、
そう思っちゃいました。だからトゲが抜けた時になんか涙出そうになって、うん、ああ私の体も頑張ってるし、
うん、
これをなんかピュッと抜いてくれた知恵もなんかこう愛おしく感じてしまって、ありがとうみたいな、
いいことやったんだね、
はい、
うん、あでもね、うん、そういうね確かに心の傷ね、
うん、
傷その、痛みのことも忘れないし、
うんうん、
だけどあの、うん、そのなんていうのかな、痛みも忘れずでもあの必ずどこかで癒されて、うんうん、そしてああいうこともあったなという思い出に変わったりとか、う
ん、変わっていくんだなと、うん、
なるほどね、
はい、
トゲもいいことするじゃないか。
そうなんですよ、何事にも意味がありますね、本当にね、
はいはいはい、会長の
お言葉 で、 そ、 うです、
はい、
そんな私ですが、
はい、
宇多田ヒカル座は4月の28日から、
はい、
5月の6日まで、
はい、
もう皆様が GW 中に、
うんうんうん、
私たちはコンサートをお届けに行ってきたんですけども、はい、移動距離はすごかったですね。最初はもう京都、
ね、
滋賀から、
うん、はい、
そしてそこから450キロ移動して、
はい、
新潟の南魚沼まで行って、うん、そして山形、宮城、岩手と、
はい、
旅してきたんですけれども、うん、またこの旅の中でいろんな街のね、
うん、
いろんなものを感じてきたんですが、
はい、
いや一重に、
うん、
くくりきれもできないんだけれども、うん、車を走らせててとっても残念な光景がありまして、
はい、
大阪のとある場所を走ってたら、
うん、
あのポイ捨て禁止ってよくある看板ですけども、はい、うん、そのねポイ捨てのレベルが半端じゃないんですよもうね
ポイじゃない
の、ね、ポイじゃないの、うん、バンバン捨ててるの。
例えば
いやペットボトル缶とかは普通に捨ててあって、はい、
うんうんう
ん、なんだったらゴミ袋に入れた、うん、そのビニール袋にいっぱい入ったゴミ袋ごと捨ててある、うん、と思って
禁止って書いてあるのに捨ててあるの。
もうそうなんです。いやなんか寂しいなと思って、
うん
うんうんうん、どうしてこうそれが どうなっていくのかっていうのを、
そうだよ ね、
うん、悲しくなっちゃって、
うん、ゴミだからあのなんていうの、自分にとってはもういらなくなってそれがゴミなんだけど、
うん、
そこにあるとゴミ以上の、
うん、
ひどいものになってるってことだよね。
そう、
うん、
でそれを片付ける人が必ず、ね、
うんうんうん、
いて、
うん、
大変な思いして地球にも、
うん、
ダメだし、
そうだよね、
もうこうやって全く違う街から来た人たちもね、
は
いはい、あ、ゴミだらけの街なんだって思
う
とね、
うん、
そうだよね、街の印象も変わってしまうしね、
うんうん、
すごくショックだったんです、
うんうんうん、
だから綺麗な街ももちろん他にもいっぱいありますけども、
はい、うん、
まだそうかこういうことする人いるんだと思って、
うん、うん、あの誰か一人、まあ、それ割れガラスの論理っていうけどのね、うん、それまで何ともなかったけど一つちょっと割れただけでもうそこはもう廃墟にどんどんなっていくように一、うんうん、
はい、
つ捨てられたことによってそこにわーっとみんな、
うん、いいんだって、ね、うんうん、なっちゃう
なってしまう。
どうにか、
うん、
これはすぐ変えなきゃいけない、
うん、
とこじゃないかなと思いました、
ね、まあ、当たり前のことだけど宇多田ヒカルさんのツアーもよくあの、うん、いろんなホールでね、うん、やった後、
はい、
あのそこでね、うん、あのあ置いてってくださっていいですよっていうところもあるけれど、うん、基本的にあのみんなのゴミやトラックで、ね、持ち帰ってくるよね。
そうです、そうです、うん、
時々そのゴミの横に知恵のバッグがなんかあって分かんなくなるどっちがゴミか分かんなくなるようなこともあるけど
ありますあります。そうなんです。うん、だからゴミはゴミじゃないですから、ちゃんと考えなきゃ、
ね、そこが自分の部屋だと、思って、
そうだよ、その通りだ、
はい、
今一度、
はい、
ちゃんと考えていきましょう、
はいはい、私もこの鼻を噛んだ後のティッシュはちゃんと捨てます、
はい、大事に
場所にね、はい、きちんとゴミ箱に捨てます、
はい、じゃあもう一曲お届けいたします。はい、
守り歌
ところで、私たちツアーに出て、宿に泊まるわけですけども、はい、その泊まる宿の周りに飲食店がほぼないっていう時がたまにあるんですよね。で、私たちお酒も大好きですから、やっぱり一日の終わりには乾杯して、できれば土地の美味しいものを食べて、なんかお疲れしたってやりたいよねっていうのが本望なんですけど、それも叶わないぐらい本当に何もない時があるんですけど、そういう時にこの間部屋でお寿司を食べるという、シングルルームでね、なんつお持ち帰りの、
確かブログで
なんか写真やったんですけども、あれいいですね、
前もどこかでやらなか
った一回やりました、
確かじゃんけんでとか
そうそう
で
丸ノックでもやったし、なんか昔それでねツアーで
部屋で
そうそうじゃんけんして勝った順番に好きな
やつを取ってい
く食べるみたいな、
そうそうで、やっぱりあれこのその時も言ったんですけど、好きなネタって被らないね。
あ、そう。
意外と、なんかそれぞれ好きな何赤身がいいとか、白身がいいとか、ツナがいいとか、穴子がどうだとか、なんか巻物がいいとか、意外と被らないなと思って。
それはなんか誰かが遠慮してるとか、そういうの
も。いやどうなんでしょうね。
長い旅だと。そのお寿司はもうそこは泊まるところに何もないから買いに行った
のかって、そうなんですよ。
でも楽しいよね、
しかもやっぱ安いね、かっぱ寿司、
かっぱ寿司、はいはいはい、
一皿100円だっけ、それです
ごい確かあそこはメニューが多いところでしょう、かっぱ寿司って、こっちにあんまりないけど、
ないですね、北海道、
ものすごいメニューの数が多かった、
はい、あれいいわ。だから、その部屋の中で食べたりする、飲んだりするときに、今度出前もいいよねみたいな話をしてて、やってくれるのかどうか分かんないんですけど、ピザとかさ、
はいはいはい、
あと何でもできるか、丼物とかも、
東京都内だと確かその普通ね、その出前をしないところでも出前サービスがあって、そこに行って買って届けてくれるっていうのが、例えば普通のね、牛丼屋とかっていうの別に届けないでしょ、
そういう
サービスあるらしい
んだ。バイトがあるんだ、きっと、そういう仕事が
仕事があって、今その配達料がつく。
なるほどなるほど、
けど、
わざわざ並びたくない人とかが、その人代わりに並んでもらって、
普通ならそこ、家にいてそこの行かなきゃ食べられないものが届けてくれるっていうのがね、さすが東京都内だからそういう需要が多いからね、成り立つことなんだけど、
すごいね、代わりに買ってきてもらう、
この前たまたま東京行った時に、それでちょうどその行ったのが、そこのその配達料がのクーポンがあって、今日はそれを使うとタダだからって言って、2件分からね、届けてもらったりしたんだよね。
楽しいですね、
だから、ホテルだとホテル側が嫌がるところもあるかもしれないけど、確認したら、普通のデリバリーなら届けてくれるんじゃない。
そうですね、なんかせっかくだからね、やれることはやってみたいですよね、なんか食べたいのある？ダリ君は。
ピザじゃない？
ピザか。
ピザってでもどうしてあんなに高いんだろうね。
高い、
普通のよりね、本当に、それは外人さんも驚いてるよね、日本のピザの高いこと。
なるほど、もうちょっとね、確かに、
具
が多すぎるんだよ。
あ、
全部同じ味になってしまいがちでしょ、チーズいっぱいかけて、そうじゃなくすればいいんだよ、もうちょっと サラサラと食べられるようなピザにすれば半額ぐらいになるんじゃないですかね、うんうん、でもなみんなピザはなんかああいうこうガツンってくるのが食べたいんだよね、うん、
たまに ね、 あのねケンタッキーと一緒に
そうそうそうそうそ
う体に入れたいジャンキーな味
ジャンキーなやつです、うん今度旅の途中でちょっと食べてみようかな、はい、と思ってます、ぜひぜひ、うん、じゃあもう一曲お届けします、はい あのねまたショックなことあったの
何
またびっくりしたことあったの、うん、あのですね、
はい、
普通ホテルの、
はい
宿泊プランで、
うん、
朝朝食付き夕食付きなんていうプランがありますけども夕食付きって言ったら、
うん、
なんかバイキングだったりね、
うん、
なんかこうお膳に乗ってるやつだったりとか、はいはい、そういうのが夕食っていう、うん、イメージなんですけども、うん
はい
ついに来ました、
はい、
レストランの方に行きますと、
うん、
人数分用意された、
はい、
ほかほか弁当が並んでいたんですよ
ほう、
はあ、これが夕食ですかとだったらさ、
うん、
つきってしなくていいじゃんと思って
そうだよねちゃんとなんか書いててくれたらいいよ ね
お弁当がついてます、うん、
お弁当サービスぐらいだったらねだといいけど
そうなんですけどもこれ
あそう、
とあれびっくりしたね初めてだね
あ聞いたことないね確かに
ホテルでちゃんとね、うん、あのインスタント味噌汁みたいなのもついてるわけですってどこまで
中はあの海苔弁とか鮭弁とか幕の内とかそ
うう普通の幕の内的なやつですねあのフライトなんか入ってるような、
は
いはい、
うん
いやびっくりした
うん
それはさ
だよ ね、まあ、ね分かってたらそれ自体は悪くはないのに、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
確かに夕食ホテルで夕食付きって言って
る、うん、そうそうそうそうそうだからね、うん、ほんとお弁当がついてますとか、うんうん、それ ね、サービスですって、うん って言われてたらこんなにこうショック受けないんですけども、ね、夕食付きって弁当出てくるんですから、さすがにホカホカしてたけどね、あの温かさだけが救いでした、ね、
それはあの他のテーブルもじゃなくて
他の部屋も全部
だ、うん、あなるほどね、
みんなね、うん、あのお部屋に、
うん、
最初お弁当届きますって言われた、
そうそうお弁当届きます、う
ん、じゃあ仕出し屋さんかどこかの弁当かとちょっと期待をして、うんうん、高いお弁当期待してたら
高いお弁当じゃなくて
普通のね、 あれもしさ部屋で食べてたらもっと虚しくなってたね、
そうだよね、まあね、うん、貧乏旅行の歌旅座ですから、はい、ね、多くのことは望めないけど、
けど
やっぱりそのね、あのそれホテル側っていうかその、うん、広報が下手だよね。
そうだね。
がっかりさせちゃいけない、ね。
いけないいけない。
なんかハードル下げて、うん、おおとかね。
あったかい
ですね。そうそうそう。
って言う方がいいよね。
うんうん、
いや本当ダメですよ。がっかりさせちゃ。
そうか。
ね、食べ物をね、うん、私たちそれが楽しみで生きてるようなもんですから、
いやでもそれを見た瞬間のメンバーのあのいろいろそれぞれのコメントがなんか楽しそうだね
おこれは新しいなとか
なるほど、
味噌汁もついてるけどさと思って、
うん、
いやね、
うん、
なんか笑いながら食べましたけどね
また一つ、
はい、
楽しい思い出が聞いてると、
はい、
うん、エピソードとしては楽しいです、はい、
忘れません、はい、
うん、
そういうこともあり、
はい、
そしてあの嬉しいこともあり、
はい、
私たち本当にありがたいことに各地に行くと、
うん、
手土産に各地の美味しい日本酒をね、
うんうんうん、
もう今回も本当にたくさんいただいたんですけれども、
うん、
その中で、うん、あの飲んだことなかったお酒で、
はい、うん、
おおっていうのが出てきたんですけども、
何
新潟は、うん、あの八海山、ね、
はい、
私、うん、私たち大好きなお酒ですけども、うんうん、地元の人は、うん、今ねとかって八海山よりねこっちの方がね、うん、人気なんだよとかって言って、うん、おすすめしてきたのが、
はい、
かくれいっていう、
かくれい、
かくれいのかくは鶴、
あ、はいはい、
で霊は年齢の霊、
うん、あ、はい、
隠れっていうお酒なんですけども、うん、これが
それはとてもめでたい名前だね。
ね、で調べたら結構いいお値段もしちゃうらしいんですけども、
あ、そうなんだ。
でもね、地元の人も飲むっていうくらいだから、
そうだよ ね、美味しかった、
美味しかった、ちょっと買って
うさちゃんの分の一口ってのはないのね。
あるある。
あるの？
ある、
あ、やっと、
あるかな、
あるかなあ、でもそうなんだ、
はい、
地元の人が、うん、ね、特に飲むっていうのはやっぱり
いいよね。
うん、お酒、美味しいお酒に慣れてる人たちが美味しいと、
うん、はい、だからあの皆さんもぜひ、なかなかね、うん、酒屋さんに置いてるのかなっていうあれもありますけど、
これからね、あのお祝い事とかにね、うん、それこそ鶴は千年、亀は万年っていうぐらいのね、うんうん、はい、鶴の年ってことでしょ、
う
ん、
そうですね、
なおめでたいお酒だから、
はい、
どうですか皆さん、あの父の日とか、
あ、
ね、
いい ね、
あとは敬老の日とか、うん、あのプレゼントに、
じゃあ私たちもうさぎの日にプレゼントさせていただきます、
はい、あ、まだお酒飲んじゃいけない年だから
うさぎの日にね、
はい、
もらっといた方がいいです、
はい、お願いします、
はい、皆さんもぜひ飲んでみてください、
はい、
じゃあもう一曲お届けいたします。
心配しないで 私は似た者し欠点ばかりが目立つ二人よ。どちらか急に寂しくなったら二人でお酒を
そして、宇多田ヒカルのホームページブログにも書かれてましたが、はい、うん、岩手県の遠野市というところで、はい、うん、ジンギスカン食べたんですけど、本当北海道と同じぐらい、はい、遠野でも、
うん、
ジンギスカンが食べられてるっていうくらい有名なところで、で北海道は私たちはスライスの、
はいはい、
うん、冷凍スライスのお肉を食べてますけど、あちらの方は、うん、生ラムを、うん、でもあれね、鍋は本当に一緒、
うん、
なんていう
んですか、ね、
はい、ジンギスカン鍋で食べるんですけど、う
ん、はい、味付き、
いや本当に
生の味付かないみたいな、
はいはい、で、うん、向こうの人たちがお店によって違うっていうタレをつけて食べる、うんう
ん、はい、
長く食べる分にはちょっとタレがね、
うんうん、
だんだん疲れてくるっていうところあるんですけど、うん、あんまりでも塩とかで食べる習慣がないみたいで、
あ、
そうね、塩ありますか、まあ、って言ったら、うん、味塩出てきたんで、ちょっと違うなって思ったんですけど、うん、でも一個おっと思ったのが、うん、ラムにクミンで、
はい、うん、あ、はい、
クミンをまぶした状態にしたやつとか、うんうん、あとバジルをの、はいの、はい、なじませてあるやつ、はい、うん、あれは、うん、もう焼いてタレにつけないで、うん、これ塩をちょっとつけて食べるとものすごい絶品で、
うん、よくねラムチョップって骨付きのね、うん、はい、あれはよくそういうスパイスと、うん、まあね、バジルとか
いろ
んなのつけて、ああいうソテーするっていう、ね、別のねお料理があるかし、
ね、
うん、それは美味しいよ ね、うん、意外とこっちの肉屋さんでも売ってるからやろうやろうと思いつつ
クミンって、うん、ウコンだっけ、違うか、ちょっとまた中途半端な情報じゃないけど、うん、合うんだよね、
匂いも臭みを取って、うんうん、クミンの効果は、
はい、
うん、そして風味も
出す
から、うんうん、
だからああいう調味料って、うん、いいですね、スパイス、
うんうん、まあ、そのやっぱりどうしてもその羊の肉っていうのは、うん、独特な風味があるんで、はい、特にそういうスパイスが合うんだよね、
そうです、
うん、だからタレもやはり北海道はね、ジンギスカンのタレっていうのは昔からこう、うん、ね、よくできてて、うん、
はい、
一時東京でジンギスカンが流行った時に、うん、でもタレがやっぱり力がないと負けちゃうんだよね、うん、肉にね、
うん、でもそう考えると最近のラム肉も全然こう臭みがなくなってきましたよね、すごいなラム文化
ね、
うん、
まあ、まるでこのラジオの後に ジンギスカンをやるみたいな、
やるみたいな感じのほら、ほら話の流れになってきました
そうなってきちゃった、
はい、皆さんもね、あの試してみてもいいかもしれないですよ、うんうんうん
ね、
スパイス、
はい、うん、とてもおしゃれな一品になると思います、
なると思います、うん、あ、タル君が調べてくれました、クミンとウコンの関係、
中央クミン、うん、それと違う、
クミンとウコンの間に直接的な関係は全くありません、
ないの、
ないんだ、
他人だったの、
他人だったね、
うん、
共にインドで重要なスパイスであると、
うんうん、
ターメリックだ、
うん、
ウコンはターメリックですね、
はい、
そうです、
うん、
すいませんでした、ジンギスカン、
はい、
北海道も盛り上がってまいりましょう、
はい、
はい、じゃあそんな時に聞きたいのは、
はい、
この曲でしょうか、どうぞ、
ないんかい、ニシンかい、
ぴったりな曲でしたね。
びっくりだよ。
本当にもね。 さて、
はい、
ここで
おい、
久しぶりの皆様に
お、
あれだ、
これだ、
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 これだ、来るぞ。
はい、
5月の12日に、
はい、
我ら北海道うたたび座の新しい CD が発売となりました。久しぶりじゃない？
ねえ、
CD、
はい、
どういった CD かと言いますと、
はい、The The
The
The Folk Song、 フォークソングですね。
はい、
いや、下噛んだ今。
そうです。
うん、
フォークソングス、
はい、フォークソングスと言って、フォークソングが入ってます。
はい、3月の31日と4月の18日に、うん、札幌の丸山の九段で行われた、
はい、
フォークソングの広場という、はい、公演があったんですけども、その時のライブ音源を、
ね、ライブバージョンなんだね。
そうなんです。すごく温度の伝わる、
うん、はい、
素敵な仕上がりと、
うん、いいライブだったし、それがこのそのままね、こんな風に CD になってるっていうのは、うん、
はい、
とてもこうね、自信を持ってお送りできる、
はい、
いいものです
に仕上がりました、
ね、全16曲、
うん、
そうです。お得。
すごい。それで、
うん、
2000円だよね。
安くない？それ、
すごいわ。
もうちょっと上げてもいいんじゃない？せめて1万2000円ぐらい
にして。おー、すごいですね。
まあね、でも全16曲2000円、
はい、
これはもう、ライブ会場と、
はい、
あとはホームページのっていうか、
そうですね、インターネットからでも買えるようになります、
はい、うん、
いやー、フォークソング、
うん、
未だにやっぱり大好きな人たちがたくさんいまして、
うん、
力がありますよね、
うんうん、前にちょっと私ブログでこの時のライブの模様でこの時に書いたんだけど、
はい、
本当にその昭和の音楽界をの大きな柱だ
っ、
ね、
うん、はい、
古くはその反戦とか反体制に対する歌だったり、うん、そこから今度はその日常だったり人に対する思いとか、そういうものを歌ってね、
うん、
まあ、基本ギター片手に歌える、
うん、そうですね、
というものがね、うん、フォークソングで、やはりこれをかなり今皆さんの中では誰もが心の中にお気に入りの何曲もあると思うんだけどね。
そうですね、
うん、
フォークギターを片手に、
うん、はい、
歌ってたんじゃないですかね、
うんうん、
で F のところでつまずいてね。
ああ、そうなんだよね。そうそう、 F がね、なかなかハイコードっていうのは抑えづらくてね、うん、
はい、
人差し指に疲れが入ったりね、
はい、
うん、
してしまった、
はい、
いろんな思い出を抱えてると思いますけれども、
はい、
今日もせっかくですか、
はい、
この出来たてほやほやのこの CD の中から、
はい、うん、今までね、うん、あまりこう聞いてないような
ところ曲行ってみましょうか、
はい、
じゃあこの曲、
はい、
お届けいたします。
私は愛の行方さえも見失っていたことに気づきもしないで、振り向けば安らぎがあって、見守る瞳があったことを、さようならの時の中でやっと気づくなんて、長い長い坂道を今 みる
白いページの中に、
はい、もうこれね懐かしいって聞いてる人たくさんいると思うんだよね。昭和の時代、それこそフォークの、あのフォークだけじゃないな、はい、あのヤマハのポピュラーコンソングコンテスト、
はい、
通称ポップコンと言われて、はい、でこれはあの本当にアマチュアのフォークロックの、有名になる登竜門であってね、うんうん、もう数々のあの今や有名な人たちがそこから旅立ったんだけど、うん、でその中で、この曲はねあの柴田真由っていう人のね、
はい、あの顔は割と私に似てる感じの上あごしてますけど、は
い、そこポイントはそこね、はいはい、あのなんていうのかなこの人自体がものすごくヒットして残ってっていう言い方をしちゃう、まあ、失礼かもしれないけど、うん、そうではないけれどポップコーンを語る時に、うん、この曲はあのすごく
印象深い、
うん、しあのいろんな人がこうカバーもしてるんだけどね、うん、あ不思議とそのポップコーンの代表的な曲のと言えるぐらいの曲なんだよね、うん
うん、1978年でしたっけ、う
んそれぐらいだっけ、
うん、そうなんですよね、うん、ちょうど私1歳ですよ
あら
いっちゃいです
いっちゃいか、うん、バブバブだったね
バブバブですね、うん、いやでもそういう曲もね、うん、今こういう40年以上経って、うん、もうこうやって息を吹き返して、うん、なんか懐かしんだり新しい世代の人たちもあこういう曲あるんだっていうので聞くのは、うんうんうんいいですよね、うん、
あのスッと入ってくる曲、うん
はい
うん、
たくさんありますね、まあ
うん、フォークの中にはそういうメロディーの自然さだったり、はいうん、あるいはその歌詞でどうしてもこう忘れられないそのフレーズっていうかね、うん、その時の当時の自分の置かれた現状にプラスかな、うん、マッチしてるような、うん、あの言葉だったりっていうのが ね、うん、たくさんあって
そう言葉がね、うん、綺麗なんですよね、
う
ん、
そうだね、う
ん、いや他にもちょっと聞いてもらいたいな、
はい、はいぜひ
次はじゃあ
続けてこの曲なんかも
いいですね
いいですね
はい、
はいではちょっとお聞きください、風になりたい
愛されて 私も今すぐ風になりたい。汽車を待つ君の横で僕は時計を季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君はつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎ季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。
1976年風になりたい、
はい、そして続けて、
名残雪、
はい、
お届けいたしました、この発売されたばかりのフォークソングス、
はい、
ラジオの中でも少しずつ皆様に、ね、はい、お届けしていきたいと思いますけれども、うん、きっとというか、
うん、
できればこの CD を聴くときには、うん、なんかそれぞれの皆さんの思い出を胸に、
うん、
なんか目をつぶりながら聴いていただけたらいいな、
うんうん、ね、もう一緒に本当に口ずさめる曲ばかりなので、
そうですね、
見かけながら大きな声で歌ってもみてください、
はい、
うん、
きっとこのフォークソングの広場という公演も各地で展開していくことになるかと思いますので、
はい、
その生のね、
はい、
ライブを見たいという方は、
うん、
随時チェックしていただけたらなと思います。そうこうしてる間に、
はい、
今週も終わりの時間になってしまいました、
はい、
それではじゃあ今週最後にお届けするのは、
はい、
これにしましょうか、
はい
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
はい、この後ジンギスカンです。
はい
最終電車で君にさよなら。 帰ると聞いた君の言葉が走馬灯のように巡りながら僕の心に火を灯す。何も思わず電車に飛び乗り君の東京へ東京へと出かけました。いつもいつでも夢と希望を持って君は東京で生きていました。Oh,